ルタさんいかがですか。これでだいぶ近郊のお仕事どういうふうにここまで来られたかということと、その金物を使って作品を作るっていうなんかプロセスとかだいぶイメージできたと思うんですけど、私のところにあるのはランプでクジラなんですよね。で、大きめのクジラが天井からぶら下がっているのすごく嬉しくってでもクジラのランプなんでランプなんやろうと思ったのが、今までライブハウスされてて照明とかいろいろその舞台を作るっていうことと家の中にランプがあるっていうことと、あ、そういうふうにこうなんかつながってるんやっていうのが勝手に納得いったりしたんですけど、そういうのが龍太さんの方からちょっと聞いてみたいなとか。
いや、なんかそう、金属で指輪とかカスタムで作るっていうと、なんか最近だと銀でなんか自分でこう粘土とか型作って、それは流し込む方なのかな、で作れるみたいなのがなんかイメージとしては多かったの、強かったので、単金で指輪を作るのが、でもそっちの方が昔からある作り方なのかな。なんかまあそれで指輪っていう話を聞いて、あ、なるほどってまあ思ったんですけど、でウェブサイトに載せられてる作品というか商品というかもいくつか見たんですけど、そうですね、麦子さんが言ってたみたいに鹿とかもそうだし、あと熊とかヘラジカみたいなとかもあったりして、かわいいなって思ったんですけど、まあそれはそうとしてど動物を作るのは なんか理由がここの好みというか、なんていうかあるんですか。
動物単純に好きっていうのもあるんですけど、まあ、全然動物だけじゃなくて人とかのモチーフも好きなんですけど、やっぱり人をモチーフにする時っていうか、まあ、なんか反具象みたいなものが好きで、完全な抽象とかちょっと完全に抽象とかだと答えがない、ここからは完全に好みの問題だと思うんですけど、で、まあでも具象で、でも半分抽象でみたいなものが好みで、で、まあ、人とかものモチーフも好きなんですけど、やっぱり人をモチーフにするならば、やっぱ表情とかも出したいなとかって思うんですけど、単純にこう加工性が金属とかだと、その表情、このシワとかその雰囲気まで出そうと思うとなかなか難しくって、だったらまずは動物とかそのフォルムとかが、動物って面白かったり美しいなとかって思うんで、まずちょっとこう大きな捉え方とできるものっていうので動物をモチーフにしたっていうのがあります。動物を選んでるの
は、その半具象の半っていうのは半分具象、
半分、
はい、反対、アンチじゃなくて、
アンチじゃ
ない半分具象っていう、はい、何かは分かるけども、すごいディテールを描くってことを目的にしてるんじゃなくて、それとしてイメージが湧くって、あるいは、はい、そこにそのホームページにあるかどうかわからないけど、オブジェの中で人の顔を立たせたこうなんかオブジェがあるんですけど、はいはい、それは影にね、人の顔が映るんですよ。影、ランプの当て方、光の当て方によって影が変わっていくので、その人とともにそのオブジェだけを見ているんだけじゃなくて、そこに光が当たった時にどういうふうに影ができていくかっていうものを合わせてみると、またそのなんていうか あのオブジェとしての作品と、その全体にそこ置いた時の置き方、光の当て方によって違ってくる。でそれが人の顔だから余計に面白いんですね。その影がこうウィーンって伸びてることもできるし、そういう楽しみ方もできるっていうところもあるなっていうのを、あの工房で、ギャラリーでいろいろ見せていただいて、でその多分そのギャラリーは光の当て方加減、外光からの自然な光と、それとあの中での、 あの光をどういうふうにうまくこう自然な感じに落ち着いた感じにするかってすごい工夫されていて、その中にそのオブジェがあるっていう、人の暮らしの中にオブジェがあって、だからその人によってそのオブジェの置き方によっても変わってくる、そういう作品のなんか特徴があるなってこう思いますね、うん、
そうですね。なんかあの僕はなんかあくまで、ま、アーティストっていうよりかは作ってる人だなって思っていて、で自分の作ってるものをもうなんかこう、まあ、アートと捉えていただけたら嬉しいんですけど、感覚としてはなんか本当に雑貨というかインテリアのもののつもりで作っていて、まあ なんというかすごい僕はリスペクトはあるし憧れるんですけど、アートってなんかそのものの力がすごくあるので、それだけで完結してるよ、できてしまうようなものかなって思うんですけど、なんかまあ僕のものはどこにどう置くかとか何とどう置くかとかで、うん、見え方も全然変わるし、なんかそんな感じでこう、雑貨として楽しんでもらえればなって思いますし、
うん、
なんかカトラリーとかスムフォークとか照明器具とかもなんかこう使ってもらえて、なんかこう役に立つ、生活の中で実際に使ってもらえるっていうのがいいなと思うので、なんかそういうものを作りたいなと思ってます。
でなんか話、その空間のついての話も伺いたいんですが、今の話と続けて言うと、そうすると一つずつ作らないといけないし、手作りで作るっていうことで、だけどその人の生活の中で使ってもらえるお値段でもの範囲にしたいっていうので、でもなんかたくさんはできないし、めっちゃアートとして高いものも、うん、難しいしっていう風になると葛藤が生じますよね。
どうやって、いやそうですね、正直値段をつけるのが何より難しいなって思ってます、
うん、
作ることよりもやっぱりその値段のつけ方ですごくそのものの、うん、見え方とか、
うん、
ね、置かれる場所、このなんていうんですかね、なかなか実際の生活とはこう縁の遠いものになってしまったりするって、
うん、
そこはすごく常に悩んでます。
それでこの間見せていただいた古い機械、
はいはいはい、
大きな機械、
はい、
あれはレイさんとか遊びによく行くのでレイさんのところに、なんかもう使われなくなったこう機械を譲り受けたっておっしゃって、はい、あの機械はどういうふうに使われる機械だ？
ヘラ絞り機って言うんですけど、まあそれを手に入れる、譲ってもらった経緯としては、まあもともとそういう身近な生活に近いものを作りたいなって思いながら、まあ一枚の板をこう叩いて鍋とかやかんを作っていくっていうような作り方で今やってるんですけど、やっぱりどうしても時間がかかってしまって、でやっぱり時間がかかってしまうってことはそれだけ値段も高くなってしまって、で、まあ、今僕が作ってるやかんとかって一つ6万円台とかになってしまってるんですけど、正直 夜間って、ね、数千円からあるのでってなってくると、なかなか身近なもの、生活に寄り添ったものを作りたいなって思いながら、でも現実問題、その一枚の板から叩いて作るっていう作り方で作ると、どうしても値段が上がってしまって、でなんか矛盾が生じてくるというか、で、まあ、ちょっとこう思い悩んで、まあ、これもっと技量が上がればもっと早くなるのかなとかっていうので、まあ、その鍛金をやってる人とかに聞いたりすると、まあ、やっぱりでもどうしても時間がかかってしまうと。だから、まあ、解決策というか方法としては、もう素材を銀に変えてしまって、でもうお茶道具の世界とかで、あのゼロの数を1個も変えてしまった方がいいんじゃないかとか、逆に、あらかたの作業は外注に出して、で、まあ、そのヘラ絞りっていうような 技術があるから、それで作って、最後の仕上げだけ手で作るとかっていうのはどうかとかっていうような話を聞いたりして、でもこうそうなってくると、なんか どちらも違うなというか、自分が作る意味っていうのをどうなのかなって思うとしてる時に、まあ、たまたまそのヘラ絞り機をもう廃業するから、興味あるんだったらどうだっていうので引き継がしてもらった道具がそのヘラ絞り機なんですけど、まあ、そもそもその粘土で言えるとちょっと分かりやすいかなって思うんですけど、一枚の板から手絞りで叩いて作っていくっていう作り方は、陶器で言うと手びねりみたいな作り方ですね、
うん、
全部手で土を積み上げていって、まあ、コップとか作るみたいな作り方で、まあ、昔はそれしかなかったので、それがその作り方でみんな作っていて、で時代の流れの中で技術が進化していって、ろくろができて、うん、で、まあ、より綺麗な形をスピーディーに作れるようになったっていう。で金属も同じで、その手で叩いて作っていってたのを、まあ、ろくろのような回転する機械に板を固定して、で金槌で叩いていってた作業を、まあ、ヘラって言われるような、まあ、大きな金属の棒みたいなもので肩にグーッと板を回転させながら押し当てることで、まあ、手で叩いてたのと同じような、うんうん、力を板に加えて、で形をこう形成していくっていう技法が生まれて、でまあ、金属の場合はその後もうそれが手でそのヘラをグーッとこう押し当てていってたのが、もう機械が全自動でやるようになって、今はまあそれがスピンドルマシンとかっていう名前なんですけど、うん、まあコンピューター制御で全部作られていて、なんで割とその今身の回りにあるもの、鍋とかフライパンとかまあ、やかんとかはそのスピンドルマシンで作られているものが多くあるんですけど、なんでまあ僕が譲り受けたのはその一つ前の時代の、
うん、
手で絞るヘラ絞り機っていうのを、うん、はい、譲り受けたんで、まあ、今まだ使えてないんですけど、まあ、そのあたりと手作業っていうのをなんかうまく組み合わせられたら、もうちょっとこう生活に寄り添ったものを、まあ、価格を抑えたりとか、
うん、
こうもっと違うところに時間をこうやってかけたりとかできないかなっていうので、うん、はい、ものすごい重いなんですけど、それ無理やり
何トンかですよね、はい、そういうのがあって、 から私たち出来上がったものをそのアート作品として見ているけど、そのプロセスを道具から見ていって、あるいはその作ってる人のコンセプトとなんか気持ちとか、あのもう身体の状況とかそういうものを含めて見ていくと、ものすごく長いプロセスで、でもその道具自体もなんかだんだんその道具を作ってる人がいなくなるとか、その道具も手作りで使われているので、それが今おっしゃったようにそのあのもう自動の機械に変わっていくっていうことは、逆にその自動の機械は工場でまたあの作らオートマティックに作られていて、だけどそれをその間のこの道具を作っている人たちとまたそのアート作品とかどうつながっていくか、時代によってどう変わっていくかっていうのも変わっていくんじゃないかなって。だから作品ってその人の作品かもしれないけど、その作品ができるっていうのはなんかいろんな条件とか時代とかあの一緒に手を取り合ってるわけじゃないコラボレーションがあってできるんだなって、なんかそういうこともなんか蓮さんの工房に行って全体を眺めるとなんか感じることができるっていう意味で、そのなんか工房自体も蓮さんの作品だなっていうふうに思います。感想です。はい、